皆さんこんにちは、ワイヤード日本版編集長の松島道明です。タイアフアザーツール第1回ポッドキャストを始めたいと思います。皆さん札幌 の雪まつり、ご存知の方もいらっしゃると、行かれた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、札幌国際芸術祭というのはご存知でしょうか。実はですね、6年半ぶりに来年2024年に札幌国際芸術祭2024というものがこう開催されて、ワイヤードはこのイニシアティブパートナーを務めています。でこの芸術祭なんですけれども、ラストスノーということをテーマにして、アートやテクノロジー、サイエンスが交差する作品やプロジェクトを通して未来を考察するというものなんですけれども、こちらの札幌国際芸術祭2024ディレクターを務めている小川秀明さんに今日はお越しいただいています。小川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
普段秀さんと呼ばせていただいているんですけれども、はい、秀さんまた東京で、でも今年多いですよね、きっと。
そうですね、今年は機会が幸い多いですね、
は
い、で
今11月なんですけれども、多分2ヶ月前には今度はアルスエレクトロニカの、
ね、
フェスティバルも、
はい、9月に、は
い、あって、いかがでしたか、フェスティバル。
そうですね、今年のフェスティバルのテーマが Who on the Truth というテーマで、まあ、まさにこの時代を象徴するような、まあ、真実が一つではなく、もちろん当然ながら真実なんて一つであることはないんですけども、やはり複数形の時代、そして未来というものをやっぱ体感するようなフェスティバルだったと思いますし、今のメディアとか技術の発達、それに対してどうやってそのアーティストたちが応えていくのかっていうのが本当に多く見られたフェスティバルでもありました。
小川さんはアルスエレクトロニカでもフューチャーラボというものをこうお率いてらっしゃるんですけど、ちょっと改めて小川さんのご紹介をさせていただきたいんですけれども、今回の札幌国際芸術祭2024のディレクターでいらっしゃいます。そして今お話しいただいたように、そのアートとテクノロジーの世界的文化機関であるアルスエレクトロニカでアーティスト、キュレーター、リサーチャーとしても活躍をされています。で現在同機関の研究開発部門であるアルスエレクトロニカフューチャーラボの共同代表を務められ普段はオーストリアのリンツに住んでいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、今結構日本でお会いする機会が多いという、
はい、
すごく行ったり来たりということをされているんですけれども、うん、フューチャーラボ、ね、今今年は Who on the Truth というテーマでフェスティバルも年に一度やられているんですけれども、そういった中でこうフューチャーラボとしてその街があって、でそこでこう未来のプロトタイプというものをこう複合的に作っていく、その専門のチームというものが、まあ、リンツ市を巻き込みながら、その行政、市民、アーティストとこう有機的につながっていくようなものを普段から、まあ、その秀さんずっとやられてきていて、でその小川秀明さんが、まあ、今回札幌国際芸術祭の、まあ、ディレクターを務められると、これ決まったのが、発表されたのがちょうど2年前
そうですね、はい
はい、その頃にね、ちょっとも
う一番最初に会いに行きました、
ね、お話いただいて、鎌倉で。
そうですね、
ですよね、
初めて日本に帰るタイミング、はい、でその理由がそういった打ち合わせも含めて来てるタイミングで、まず何人かのキーパーソンにお話ししたいなと思って、
はい、
で松島さんにはお話をさせていただきました。
それで鎌倉へ来ていただいたのめちゃくちゃ嬉しかったんですけれどもあの日もなんかすごい、ね、気持ちいい日で鎌倉日和だったんですが、
です、ね、
だから僕なんかは逆にお話伺って、いやもうそんなそのアルスでもうこれだけこうやられてきた小川さんが今度日本で本当にその場所っていうものを持って、その札幌ってい こう場所からもう一回そのまあ、芸術祭をねディレクションするってすごいことだなと思って、まあすごくワクワクしたし、じゃあこれ一体日本では何が起こるんだっていうのを思ったんですけど、実際小川さんはじゃあそういう話が来て最初どういうことを思われたんですか。
そうですね、そもそもこの芸術祭が冬開催ってことだったので、僕は普段アルスエレクトニカフェスティバルでいうと9月という普通のまあ秋のシーズンやってたものですから、やはりその芸術祭を楽しむという観点で心地いい環境でオープンエアでそしてみんなが楽しめるっていう状況をイメージするじゃないですか。だからそういう意味で言うと市民参加とかいろいろキーワードはたくさんいただいたところあるんですけども、はい、冬冬の札幌で、
はい、
これどうすんのかなっていう冬の芸術祭で成功したような芸術祭って、
はい、
多分あんまもう聞いたことないんですよね、はい、基本的にはね。
その雪まつりはあるけれどもね、うん、そこにじゃあ芸術祭っていうものはどうあるのかっていう、
そうですよね、皆さんイメージしてみてください。芸術祭って言った時に、
はい、
どう考えても秋とかやっぱ心地よくねフラフラしながらという、まあ、もちろん都市型の芸術祭と郊外型というか いろいろな、地方でやられている芸術祭もたくさんあるものですから、やっぱりそこの観光資源を、探っていくような芸術祭はありますけど、サイアフは、そういう意味で言うと札幌国際芸術祭はその札幌の街や、そこからアクセスできる自然というところに、着目できるところはあったとはいえ、あの雪、多分皆さんいらっしゃるときに、ちょっと甘く見ずに一日で日替わりはまず無理だということでもあります。
なるほど、僕もすごい恥ずかしながらこれだけ生きていて冬の札幌とか行ったことがない。
本当ですか。
はい、今回ちょっと今のヒデさんのアドバイスを胸にと思っているんですけれども、今ちょっとこうサイアフっていう言葉も出たんですけれども、この札幌国際芸術祭というのはこう英語で言うと札幌インターナショナルアートフェスティバルということで、その頭文字を取ってこう SIAF で、これサイアフっていうふうにこう皆さん呼んでいらっしゃるんですけれども、これ2024年の前が少し空いてるんですよね。
そうですね、パンデミックの影響で、その前回がキャンセルというか中止になってしまったという経緯がありますね。なので実質的には3回目というか、
2014年にスタートしていて、
初代芸術監督が坂本龍一さん、そしてやっぱり彼が描いた、最初にこう作り上げた構想というのがやっぱ、アートと自然と、いわゆる、札幌 ならではの、そういった方向性についてやっぱ示していただいて、で次が、大友さんですよね。で、そこで市民参画っていうのがやっぱり大きく花開いた部分もありますし、そして今回実質的な開催としては3回目になるところに、僕がやらさせていただいているということではありますよね。
そういう意味で今回今あったようにそのヒデさんがリンツからそのアルスエレクトロニカ の実績を、僕もワイヤードとしてもそのアルスお邪魔させていただいて、それこそヒデさんにいろいろ教えてもらったりっていうのがあった中で、やっぱりワイヤードのこれまでの読者とか今日聞いていただいている方々、札幌サイアフにも今いらっしゃって聞いている方々もいらっしゃるかもしれないんですけれども、アートっていうものが、その芸術っていうものが、じゃあ例えば僕らの暮らしとか街とか、あるいは今回のテーマであったら未来っていうものをこう実際どうやって変えていくのかっていう、なんかそこの接点みたいなところをやっぱりずっとヒデさんで、やれてきて考え抜かれてきた貴重な方だと思うので、やっぱりそこすごい伺いたいなっていうのをこう思っていて、アプローチとしてものすごく面白いのが、今回ワイヤードのこのポッドキャストもシリーズとしてはサイアフアザーツールというタイトルでやらせていただいてるんですけれども、最初にその先ほど言った鎌倉にそのヒデさん来られて話していた時に、多分それが常に未来を実装するメディアとしてこうワイヤードって僕就任してからそれをタグラインにしてるんですけれども、でもそれでちょうどこうアザーツールっていう語を作ろうと思ってる。でやっぱりその未来に対して僕らが手にできるツールっていうものをもう一回集めていくっていうところが、もうまさにヒデさんこれまでやられてきたことだとか、ここからその芸術祭っていうものをどういうものにしていきたいかっていうところですごく共鳴したというか、
そうですね、
それでそのポストプラネットキットみたいな言葉もそこでポーンとヒデさんから出てきて、一気にじゃあこれだねっていうことで開けたんですけど、やっぱりそのまずはアザーツールといいますか、ポストプラネットキット的なものとしての芸術祭って一体何なのかっていうところ、
そうですね、
もう一度お伺いしてもいいでしょうか。
やっぱり今までというか、この数十年を振り返った時にサステナビリティやレジリエンスって言葉がずっと、ダボス会議とかでも議論されている中で、サステンって維持することでしょうし、でそれができるのかっていうとダメなんじゃないかっていうところからレジリエンスっていうちょっと両方とも結構ネガティブなんですよね。
受け身なところがあるというか、
でやっぱり僕はアルスエレクトリカでもちろん批評的に世界やテクノロジーを見るという仕事もやってるんですけど、やっぱアルスエレクトリカフェスティバルで学んだこととしてはポジティブ未来に対してやっぱりテクノロジーが何らかしらの解決策を示してくれるところがあるし、その使いようによってはやはり我々の生活や地球の中で生きていくときにもっとこう前向きに進歩的に人類って楽しいことできんじゃないかなっていうところが僕の中ではあって、でそう考えるとそのパンデミックの最中でもありましたし、これからもう一回この地球を生きていくところで新しい自分たちなりのコンパスや新しいその何かツールが詰まったようなそういう仕組みっていうのがこれから必要になるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。でそう考えると松島さんとお話しさせていただいて、 ちょうど、まあ、いわゆるフォールアースカタログの話も出たり、まあ、それが今のじゃあこの時代に戻ってきた時に新しいアザツールとしてツールがどんな構成要素になっていくのかと思うと、それは作品でもあるかもしれないし、作品を触発するいろいろなワークショップやいろいろなフォーマットでもあるかもしれないし、もしかしたら芸術祭自身がそういったこれからの、まあ、いわゆるこう世界地球、宇宙を生きていくための何らかしらのこう羅針盤になる可能性があるかなっていうふうに思ったので、まあ、そういう意味でそのアザートゥール、そしてポストプラネットキットみたいなところで松島さん、皆さんのチームと一緒にそういったものを一緒に集めていく、まあ、そういったことを始めませんかというのはすごく共鳴しましたよね。
そうですよね。多分ね、ヒデさんも今回ディレクター就任されて再三言われていることの一つが、いやこれ市民参加なんだ、要するに僕らただ単に芸術見てるすげえとか言ってるだけじゃなくて、やっぱり自分たちが、まあ、それをツールにもとしてこう持ち帰って、なんか自分たちがそこでこう何かこう関わっていく、そのコミットしていくっていうものが芸術祭なんだよっていうところすごく鮮明に打ち出されていて、だからそれのそのベースとなる、まあある種 の、 そのアザーツール的というか、そのポストプラネットキットっていうのも本当に当初からこう言われて、今回のテーマみたいなところにもこうつながってきているのかなというふうに思うんですけれども、もう少しちょっとこうアルスとの接点みたいなのもお伺いしたいなと思うのが、今ねそのテクノロジーをそのポジティブに考えていく、要するにそのツールとして考えることによって、そのどうやってその未来をのこう例えば選択肢を増やしていけるのかとか、そこの部分がありながら、アルスもこの何年かすごい批評性が高いですよね。テーマとかも、その例えば Who on the Truth なんかもドキッとさせるというか、ネガティブにも捉えられるけれども、そこからじゃあ人類どうやってこれポジティブに作っていくのっていう、日本語的にはこうケレン味じゃないですけれども、そういったものが僕はいつもそのアルスのテーマって、まあだから毎年僕はワイヤードの編集長としてやっぱりアルスがどういうテーマを出すのかって気にしているし、でもだからそれが今回テーマとして2年前に、いやこれラストスノーでやるんですよってことを言って、
まあ最初から言ってました、
言ってましたよね。でそのワイヤードのアザーツール号の時に、まあ、ちょうどヒデさんにあの寄稿していただいてっていうか、まあ、あのインタビューさせていただいて、まあ、ちょうど発表する時に紙面の中でもこれラストスノーってテーマでやるんだって出されて、これもケレン味というか、ラストなスノーっていうのをあえて打ち出されて、でもそれに始まりの雪っていうことをかぶせられた、そのネガティブとポジティブのこの反転させる動きみたいなところっていうのは、なんか僕はちょっとこうアルスエレクトロニカも彷彿とさせるものがあるなと思ったんですが、
あの、まあ、これは結果的なんですけど、このタイトルに共鳴した人がアーティストや、まあ、いろいろな団体が本当に多かったなと思っていて、結構ラストスノーだからやりましたとか、ラストスノーだから作りたいと思いますっていう人は結構多かったですね、幸い。で、僕がこのラストスノーに込めた思いというのは、まあ、今ご説明いただいたように、いろんなものが作られてはもちろん次につながっていく、でもちろんその今も過去のつながりの中であって、まあ、この瞬間に未来というものが現在になって過去になっていくという時に、札幌では当たり前の雪というものも降ってきてはそれが地になって、そしてそれがよく見ると大きな循環でこう回ってるわけですよね。札幌の非常に有名な研究者で中谷宇吉郎さんという方がいらっしゃいまして、雪の結晶をずっと研究してた先生がいらっしゃるんですね。で、彼が言ってたすごくポエティックな言葉がありまして、雪とは天からの手紙だっていうことを言っていたわけです。で、そう考えるとこの雪っていうものが最初冬の芸術祭で、もちろん札幌なんで最初はね、先ほど申し上げたようにどうやんだろうと思ったんですけど、これだろうとあの札幌の市民にとってもいらっしゃる人にとっても、そしてその地球気候変動ってことを考えた時に、雪ってものはそれがたまたま具体的な白い結晶として天から降ってはくるんだけど、例えば今どうなってるかっていうと、地球のどこかに滞在していて大気になったり水になったり、それが冬になると雪になって、まさに手紙のように降ってくるわけですよね。で、そう考えるとこれがラストのスノーなのか、それとも始まりの雪なのかっていうのは、その人の見方やいろいろな立ち位置で何とにでも変わっていく。で、もしかして東京からいらした人はその年のラストスノーをサイアフ、札幌国際芸術祭で体験する可能性もあるし、あの札幌の市民に聞いたらラストスノーっていうと、本当にラストなのっていう人もいるし、ラスト あ、嬉しいなっていう変な人もいたんですよいやこんだけ雪あるから、うんうん、もう
終わらせ
て いいじゃんみたいなとかって、そんなのあるんだと、うんうん、でもやっぱ人によって、うん、その雪の捉え方やそして雪に込める思いっていうものも変わっていくでしょうから、であればこれ自身が、まあ、先ほど言及してくれたようないわゆる触発するクリエイティブクエスチョンとして、うん、このラストスの始まりの雪、あなただったら未来に対して何をするっていうことを問いかけることによって、まあ、それはアーティストたちにとってはその新作の機会にもなるでしょうし、市民やいろいろな参画してくれる方々にとっても、うん、これを起点に、まあ、これに向けて何ができるのかっていう未来思考ですよね、うんうんうん、まあ、これがクリティカルな過去思考ではなくて、これから未来に続いていく、ラストスノーにこれはできるかっていう大きな、うん、まあ、いわゆる実験場であり、ある意味映画のフィルムの中に埋没していくような世界観を作りたいっていうふうに思ったところもあったので、まあ、それがこのラストスノー始まりの雪に込めた思いでもありました。
いやもう本当に問いとして喚起されるものがあるというか、そこでヒデさんの思いがちゃんと伝わってるからこそ、これが本当に今回のこうサイアフの、まあ、一つのなんか始まりの雪というか始まりの鐘というか、もうウェイクアップコールというか、なんかそういうものとしてすごくその未来まで喚起される問いだなと思っていて、でかつその問いがあって、でサイアフアザーツールじゃないんですけれども、じゃあ実際に芸術っていうものをツールとして僕らが手に持つことによって、ワイヤードも、まあ、今回そのイニシアチブパートナーを務めているんですけど、ちょうど今週もどっかのイベント出た時に、いや未来を予想するメディアですって言われたんですけれども、いやその時は何も言わなかったんですけど、予想するんじゃなくて僕ら常にその未来の可能性を拡張していくメディアですっていう言い方をしてるんですね。だから別に予想したって当たるわけないし、それこそパンデミックが起こることなんて誰も分かってなかった未来があるんだけれども、でもどっちに行けるのかっていう、その未来を拡張していく、その可能性をこう広げていくっていうことはできるかもしれなくて、僕らはメディアとしてそれをやろうとしてるし、多分このサイアフっていう札幌国際芸術祭そのものがやっぱりそれをこうもっと大きなスパンでそれを見せていく、そのためのツールを一人一人の参加者のためにその手渡してあげるっていう、そういう形になっているんだなっていうのはすごく思って、でかつ枠組みとしてすごい時間軸も今回ものすごく多く取ってますよね。はい、うん、
今回の芸術祭大きく分けると2つ、はい、あの軸で中心的な会場を編集しているところがあって、まあ、1個は200年の旅と言っていて、展示的には1924つまり100年前ですよね、あと2024現在、うんうん、そして2124という、3つの会場から構成されるタイムトラベルができるようなそういうディレクションと、あともう一個特徴的なのが未来の実験区と呼んでいるエリアで、今説明にあったように、まあどうやったら新しい何かを始められるのかという実験をまあどんどんやっていくような会場を選定して、でまあそれに加えて連携パートナーや公募の企画も含めて、まあ約30箇所ぐらいですね、最終的にはそれがこの札幌サイアフ期間中に広がるというようなイメージで考えてますね。
ああ面白いですね、うん、各会場のことも少し伺っていきたいと思うんですけれども、その前にこれから未来を考えるときに、過去例えば100年前ぐらいって、まあ、日本だとちょうど大正とかそのぐらいのものを考えると割とこの先の未来分かるよねみたいなことってよくやるんですけれども、その過去100年っていうものをこれから100年に対峙させたところのなんかヒデさん的な意図みたいなのって、
そうですね、まず僕の中ではやっぱりその100年後からバックキャストしたいなっていうところがあったんですよね。先ほど松島さんが言ってたように100年後のイメージをある意味選択可能な未来と複数形の未来を集積させるようなことをしたかったっていうところが多分あって、それがあるともしかしたら未来をリライトできるかもしれない。つまりあの今ある与えられたそういう未来をただ受け入れるだけではなくて、あこういう選択肢もあるんだとか、こうじゃなかったらこうなるっていうところをやっぱ再編集する、リライトする、未来をリライトできるっていう、その可能性をやっぱ示したくて2124っ ていうまず展示はもう最初から考えていて、はい、
100年後、
はい、でも逆に言うと先ほどあの雪のメタファーで説明したように、うん、100年後どうなるかわからない雪の状況も含めて、じゃあ今どういう状況なのか、そしてじゃあ100年前ってどうだったんだろう。で僕らも中年になってくると、はい、意外に100年ってそんな昔じゃ ないというスパンに急に来ません？なんか
そうですよ ね
100年って意外に最近だなみたいな、
はい、おじいちゃんおばあちゃんとか住んでたんじゃないか
って、そう
そういうことですもんね。
で逆にその時代から、はい、何が始まって、うん、何が消えてってしまったり、うん、何が始まりのその当時の雪だったのかっていうのをもう一回検証していく、まあ、そういう意味でいうと北海道立近代美術館では1924年から2024年までの100年を再考する展示を行うということで、今厳しい、まあ、その当時もやっぱりあの札幌というか北海道自身はね、いろいろな国際関係に翻弄されている場所でもありましたから、その北洋漁業の現場を迫ったプロジェクトであったりとか、うん、あとは関東大震災ですよね。100年前といえばそれなんですよね。結局何が起こったかというと、北海道というものがリソースというか資源のやっぱりその供給地としてどんどんその開発が進んだところがある、うんうん、つまり東京のところでいろいろな木材とかがどんどんなくなってしまったところもあったので、はい、それがどんどんあの被災者生活支援活動の拠点としていろいろな活動が起こったりとか、
つながってるんです
ね。つながってるんですよね。だからその時代性というものをもう一回見たときに、僕らが普段使ってる、まあ、ワイダ様が使ってるメディアっていうものは最新の最先端のっぽく見れるんだけど、実は100年前のメディアアートというか、はいはい、テクノロジーを見たときに、実は今残ってる芸術作品って、その当時の最先端メディアアートだった、
あ、面白いですね。
でそれは何かっていうと時代性もそうだし、素材や題材が全部鏡のように浮き彫りになっているんですよね。だからそういう意味でその1924年から2024年までの100年間のメディア媒体っていうものと表現とっていうものがどう、この近代美術っていうコンテクストなんですけど、まあ僕自身それが専門ではないんですけど、今回この札幌国際芸術祭ではその主要会場に札幌に根ざしたキュレーターがみんなチームとして頑張ってくれて、この1924テーマはですね、フラジャイルっていうことにクリエーション上はなってますけども、取り扱い注意、まあ、あのフラジャイルって脆い儚い、そういったよく展覧会の梱包ボックスにフラジャイルって、
は
い、ね、輸送物でついてますよね、はいはい、そのこう扉を開ける感じ、
は
い、そういうあの会場が、北海道立近代美術館というふうになりますよ ね、
そうですね。その未来がフラジャイルじゃなくて、この100年をフラジャイルでもう一回ちょっと恐る恐るちゃんとあるかなって開けるっていうのは面白いなと思いますし、今のお話ですごい思ったのが、よくあの例に出すのが、そのウォルター・ベンヤミンの複製技術時代の芸術っていう本があって、あれがちょうど100年前ぐらいなんですよ、90何年前ぐらいなんですけれども、なんかそのベンヤミンのその複製技術をよく例に出すのは、だからあれで言われてるの、例えば音楽とか映画とか、そういう今までは生で演奏されていてそれを聴いてたものがこうコピーされて聴くようになって、その蓄音機でそのレコードで聴くようになって、まあ、最初はみんなそれってもう嘘の音楽だって思ってたんだけれども、今僕らは別にストリーミングの音楽聴きながらこれ嘘の音楽なんだよなとは誰も思わないのと同じように、まあ、これからそれこそメタバースとか あらゆるものが、まあ、デジタルツインみたいな言い方でコピーされてきた時に、今僕らはまだデジタルツインの渋谷とか言っても、まあ、これは嘘というか、まあ、複製されたものでリアルはこっちでみたいに思ってるけど、多分僕らの次の世代とか、それこそね、ヒデさんおっしゃったようにバックキャスト100年後から今を見たら、それは別にあの複製された嘘のものじゃなくて、そのデジタルツインも全然人々はその中で人生を送るし、青春を送るし、感情をこういろいろとこうかきたてられるんだよねっていう、だから100年前に何が起こったか、あるいはですね、まさにメディアとか芸術で何が起こってたのかを学ぶことって、今僕らが直面していることをすごく照らしてくれるなといつも思っていて、
そうなんですよね。で僕はやっぱりそのワイヤードの読まれてる方にも、新しいものが必ずしもインスピレーションかっていうと、実はその自分から古いものって距離があるから、改めてそのメディア性とかっていう見ることによって面白みも見えてくる、だからそれを拡張する、あの未来の読み解き方をリテラシーやフルエンシーを拡張するときに、未来の新しいものだけを見るだけじゃなくて、過去のものの読み解き方を知っておくと、 多分それもアザートゥールだと思うところがあるんだと思うんですよね。
すでに僕ら逆に言うとそのキットとしてもう持ってたはずのものってことですよね。
そうなんですよ。それにもう一回向き合うっていうのは僕らがもう一回だって人類がせっかく時間をかけて醸成してきたものだから、その知恵ってもっともっと知ってもいいし、今の時代だと逆にそれにアクセスしやすいだけれども、昔のものは埋没していって消えてしまうものもあるから、もう一回そのものの見方を変える、やっぱり芸術祭が果たせる役割っていうのは、今までそうではないと思ってたものがそういう見方になっていくとかっていうところがあると思うので。
ですよね。で、多分その近代美術っていうものをもう一度そのコンテクストに並べた上で、まあ、それと100年後を見つめるこれ未来劇場と命名されたということなんですけど、 その未来劇場っていうものがこう対置されることでよりそこにこう豊かなコンテクストが生まれてきているっていうのは今回の大きなポイントだと思うんですけど、ワイヤード的にもこの未来劇場めちゃくちゃ気になっているんですけれども、うん、ここは一体どういうものが。
僕はここ見つけた時に、まあラストスノーで一番いい会場探してたんですよね、
はい、
ないなないなと、
はい、
通常の美術館とかでやりたくなかったんですよね。でたまたまなんですけど、この未来劇場、まあ、名前はそういう風になってますが、はい、東一丁目劇場施設という場所で、ここは長らく劇場として使用されてきた場所で、あの東一丁目劇場施設と今名付けられているんですね、うん
う
ん、
正式名称は東一丁目。あ、なるほどなるほど、はい、
かっこ旧北海道式劇場という
劇団式が
いらした場所で、
はい、
でまあ、ここ自身を、まあ、僕としてはですね、今のコンテクストで言うと未来を体験し考え行動するための芸術祭の拠点として使いたいと思って、うん、未来劇場と名付けました、はい、
使われてなかった劇場がもう未来を考えるための拠点になる、
まさにそういうことですね。でこの展覧会2124始まりの雪というタイトルに今しているんですけども、
うん、
アートを通してその100年後の世界に旅ができて、で人類が直面する現在進行形の危機に向き合うことで未来に向けた行動を触発することを目的に企画したものなんですけど、今おっしゃったようにもともと演劇のための舞台だった空間やその舞台裏、楽屋や観客席だった劇場全体がこの展覧会2124始まりの雪の舞台となる、
うん、
ということで、僕もここを見てとっても綺麗な場所なんですよね。実は
そうなんですね、
はいはい、もう観客席もそのまんまあって、
赤い席が
真っ赤な、もう本当にザな劇場なんですよ、うんうん、だからここを、まあ、皆さんいらして驚くとは思いますけど
楽しみです。これは、まあ、みんながこから、まあ、その未来を作り出していくそのアクションの起点になる場所だっていうことだと思うんですけれども、はい、特にヒデさんがアートっていうものを僕ら享受するだけではなくて、そこからこうアクションをこう起こさせていくっていう意味で、何かこうキュレーションとか、
まあ、
今回セッティングでこう気にされた、
はい、ここを体験する上でメッセージが一番わかりやすいのは、おそらくこの全体の劇場がどういう体験構成になっているのかって説明するかなと思うんですけど、まあ100年後私たちはこの世界をどのように生きていくのかということで、その初めに来場者が案内されるのがですね、実は舞台じゃなくて、もう答えちゃうと舞台に続く長い通路なんですよね。でそこでは2124にタイムトラベルしなきゃいけないので、舞台がね、舞台に向けて、なので
その通路
で、その通路で100年間飛ば
す
ワープする、だから100年後の世界へとワープしていただいて、でそしてその先にの舞台に広がるのが未来の風景ということで、2124年、そこの風景として出てくるのが、私たちはテクノロジーの、まあ、ある意味織り込まれた新たな自然の中で、それとどう共存しているのかということですよね。で今回ですね、本当に光栄だったのが、韓国のアーティストのチェ・ウラムさんというアーティストがいまして、とても精巧なマシンというか、
はい、
動く作品を作られてるんですよね、キネティックアート。で彼に、話したのが自立の世界、自立は、はい、オートノーマスの世界ということで、はい、100年後、まあ、これ技術の話をするとテクノロジーの話をすると、おそらくこの100年で一番大きく変わっていくのが、うん、テクノロジーのメタファーだと思っていて、うんうん、今までこの200年ぐらい、産業革命以降、うん、テクノロジーというものはオートメーション、自動化というものが大きなテクノロジーの背景にあって、 ったと思うんですよね、うんうん、で自動車とか、はい、馬車から自動車に変わって、うん、で自動化になることによっていろいろなものが、開発されてきたし、それによって実はその資源の獲得や資本主義も含めて実はいろんなメタファーというかものが接合し合って、自動化という時代の中で国民国家とかってものも出てきたっていうところがある中、実はこれは僕の洞察ではあるんですけども、はい、自動化から自立化っていうものにテクノロジーの根本が変わっていく、うん、でそれのもう兆候は皆さん気づいていると思います。あのワイヤードの読者さんであればブロックチェーンであったり AI っていうものはいわゆる自動じゃないんですよね、
はい、
自立なんですよね、うん、で自立がじゃあ今起ころうとしてるってことは、うん、よく考えると自動化が促した社会変動と同じようにすごいことが起こる可能性があっていて、でそれはもしかしたら我々が当たり前と思って信じているもの、例えば国家やコミュニティやその死生観とかってものがそれによって変わっていく可能性があると。じゃあその風景どうなんだろうっていうので、今チェ・ウラムさんがまさに自立の風景というか、まあ、いわゆるマシーンというものが新しい生命的なものを宿すことができるのかも含めて、その風景にいきなし飛び込むというのが、その舞台にあります。
楽しみですね。
で実はその舞台のところから下に降りれて、はい、通常は絶対入れない舞台下、
はいはい、
奈落があるんですけど、そこが実は、ね、時空の錬金術という、時や空間、つまり100年後も変わらない、はい、うん、いわゆる普遍的なあれですよね、アイディア。
あ、面白いですね。
そういう意味でやっぱりその錬金術っていうのはとっても面白いメタファーだと思いませんか、うん、あの昔錬金術師たちっていうのがいて、じゃあ今の錬金術師って何なんだろうって思ったりすると、本当に錬金術をもう一回考え直すってとっても重要だと思うんですよね。でかつて錬金術師という人たちは科学的な手法を用いて金以外の何かを作ったり、でその過程で発見されたものっていうのが、今の技術の基礎になっていたりもするわけですよね。でアーティストは時に私たちの身近な素材から見たこともないような風景や現象を目の前に出現させることができる。でその背景にはそのためのいわゆるトレーニングというか、絶え間ない探求とかね、め
ちゃくちゃ技術者だったんです
よね。そうそうそう。である意味哲学観とか、はい、もちろん最先端の技術が複雑に絡み合っていて、うん、でそれをもう一回見つめ直すと、やっぱ現代の錬金術師というものが見えてくる、100年後も変わらないその時空の錬金とはどのようなものなのかということで、時はある意味時間というものを全然違う体験として表現していく作品、後藤さんが今制作を
作って、
後藤さんが制作してまして、そして空間の方はですね、青木美香さんというガラス細工で、はい、まあ、いわゆる空間を押し込めて、その空間をこうパッと本当にポエティックな作品がこの地下には来る予定です。なのでこの舞台の上と下っていうのは2124の、人間がいる世界観っていうものが凝縮された空間になるんですけど、その、2124の舞台の裏というものが面白くて、舞台裏はじゃあそこに人間っているのかなと、2124の、
自律的な世界の中に、
そうですね、はい、でそういう意味で言うと舞台裏では今6組のアーティストがですね、はい、未来の人類をテーマに100年後の物語ということで、うん、今作品を制作しています。旧作も含めてなんですが、この未来の風景なんですけども、ワイヤードマガジンでもサイファイのプロトタイプとか、
そうです ね、
スペキュラティブとかやられて
る、はい、今回最新号でも登場していただいている、
ま、はい、そうアニメや小説などのフィクション、もちろん進歩的で明るい未来を、うん、構想する人もいますけれども、厳しい環境の中で人がなんとかしんどく生きてるっていうのが、まあ、それ暗い未来などさまざまな未来が描かれてきたと思います、うんうん、でこれで多様な世界観を貫く、まあ、共通のテーマっていうのはまさにこのワイヤードでも扱っている、うん、テクノロジーとの共存なんですよね、うんうんうん、でロボットや機械は将来人や電気から解放され自らの意思を持つのかとか、 事実的に動くようになるのかというのは先ほどの話だったと思いますけども、ここの場所では100年後、今私たちが生きている世界は過去に生きた人々のさまざまな想像力で作られてきたとするのであれば、2024年の想像力が2124年の世界を作り出すってことでもあるのかなと思って、どんな物語が未来の可能性を切り開くのかということで、僕がアーティスト先ほど6組に与えた問いはそれぞれちょっとテーマが違うんですけども、例えば人類はどんな装いで何を食べどんな場所で暮らしているのか、どのように生まれてどのように死んでいくのか、人類は 何とどうコミュニケーションしどんな移動体でどこへ向かうのか、そして人類は何を信じどのようなコミュニティで生き、どんな知性がその世界を統治しているのかということで、6人のアーティストが描く100年後の部屋が小部屋としてオムニバス形式で展開されていきます。この舞台裏ですけどね。
あ、そうなんですね。
楽屋とかが全部そういう、
ある種舞台のところでは自律的な、まあ、一つの機械、まあ、新しいその自律性みたいなのを体験
し、そうですね、そこにフォーカスしたもので、シンボリックなところね、
はい、100年後でも変わらないもの
としての、変わらない普遍があると、
その空間の錬金術っていうものがあって、はい、さらに100年後の未来っていうものを、まあ、様々に、まあ、だからまさにスペキュラティブにそれを試作していくアーティストたちの作品が
3
つ、
はい、
オムニバスである。
そうですね、
めちゃくちゃ楽
しみです。そういう意味で言うとエイミー・カールさんは、はい、今の問いで言うと未来の姿勢感というか、うん、
なるほど、
を今作ってますね、
はい、
でスーパーフラックスは未来のコミュニケーションということで、うん、じゃあ人間とコミュニケーションしているのかというと全然違う、そういった世界観を、テガブレインとジュリアン・オリバー、はい、ベングとショーレンのチームは、はい、未来の AI が環境マネージャーになって地球をいわゆる統治しているのではないかということで、うん、アサンダー、人間にはもうできないと、AI がもし環境マネージャーになったらどうなるんだろうということで、はい、アサンダーというプロジェクトが出ますし、新竜、彼女は、はい、中国のアーティストなんですが、はい、じゃあどんな移動体でどこに向かうのかという問いに対して、うん、必ずしも身体性を伴わない、つまり遺伝子とかが宇宙船に乗っかって宇宙を旅しているような、はい、もう本当にその風景に迷い込むような作品を構想してますし、
新作なんですね。
そうですね、あとファッションデザイナーとして知られる、はい、まあ、通常芸術祭だとね、なかなかファッションデザイナーとか出てこないんですけど、中里結真さんは先ほどの問いで言うと未来の服とは、未来の衣食住をテーマに、今まさにじゃあ人間は何、どんな場所でどんなペルソナとして生きているのかっていうのを浮き彫りにします。で彼のそのまあいわゆる100年後のその構想がここでお披露目されますし、長谷川愛さんはスペキュラティブでも本当に知られるアーティストですけど、こちらも新作でその未来のコミュニティ、未来の信頼、そういったものをテーマに今作品を作ってくれているところなので、はい、なのでこの6組は皆さんワイヤード視聴の方にとってもとっても興味の湧く
あ
のところなんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。ゆいまさんも瀬川愛さんも今年ね、あのワイヤードでも大変お世話になっている方もいるし、でもあのお話を伺っててすごく思った、今ワイヤードって最新号がネクストミッドセンチュリーっていうテーマなんですね、うん、でまあ、だからそれは2050年ぐらい、だからそのヒデさん2124年ちょうど半分ぐらいをこうイメージしてるんですけれども、まあ、それをやって、だから愛さんとかにもちょっと書いていただいてるんですけど、その時すごく思ったのがサブタイトルをこう多元的な未来、2050年の多元的な未来へ、そのプルーラルな未来っていうのをこう掲げているんですけど、それどういうことかっていうと、やっぱり1950年のその前回のミッドセンチュリーって、まあ、ややもすると単数形の未来、フューチャーになっていて、でまあ、だから誰かが決めた、まあ、それ国家とか企業とか、あるいはその、まあ、言葉口悪いかもしれないですけど、その西洋文明みたいなものが決めた未来みたいなものがあったとすると、そうじゃないこうもっとその地域ごとに違う多元的な未来ってどうやって描けるのかっていう、まあ、問いかけなんですけれども、もう一つやっぱり気づきとして、まだ僕らはそういう意味では20世紀の未来に生きてるよねっていうのがあるんです。要するに、
わかります、
その宇宙火星行くぜとか自立走行車みたいなものがあったりとか、多分20世紀に描かれていた未来をその時感じた、例えばそれこそイーロン・マスク少年とかジェフ・ベゾス少年が SF 読んで、でそれ大人になって、まあ、お金も力もあった時によしそれ実現するぜっつってロケット飛ばしてるのが今現在だとすると、やっぱりその何て言うんでしょう、未来を描いてから それがこう実際に実装されるまでって結構100年単位ぐらい本当にかかるんじゃないかと思っていると、多分今この今回の未来劇場でじゃあ新しい未来で、まさにそれがそのプルーラルな未来だとすると、これ描いてこれを見た人たちが、まあ、特に子どもたちですよね、きっとその人たちがなんか大人になってやるぜって言って実装されるのが本当に2124年かもしれな
かもしれない
そのぐらいのタイムスパンで言うと、なんかこれが2124年のことっていうよりも本当になんかこう愚直にね、さっき その100年前のとの比較じゃないですけれども、なんかこっから多元的な未来描いていかないと、多分いつまでたっても20世紀の未来のままかもしれないっていうのがあって
そうですよね。
そういう意味でも未来劇場っていうものの持つ意味っていうのはすごく受け取る側にアクションを求めるというか、多分20年後とかにあそこでこれ見てちょっとやってみましたみたいな人が出てくるといいですよ
ね。来るといいなと思いますよね。ここの会場って、あの実はその2124に飛ばすんだけど、飛ばすだけではなくて、今言ってた6つの体験の後に、今ある危機というところにを直面します。ゾーンとしてはですね、でやっぱりその2023年、まあ今現在ですけど、今年も世界各地で災害レベルとか100年スパンでみたいな話とか形容詞が使われて、まあ札幌自身も 36.3 度という観測史上最高、
札幌暑かったですね、
はい、あの気温を記録したということで、でその状況をまあもちろんね、地球が沸騰してるっていうような言い方をされた人もいますし、でやっぱ46億年の地球の歴史の中で人類のやっぱ存在というのが最後の、ね、存在だと思うんですけど、何億年もかけて変化してきた地球の地層レベルに対して私たちの活動が劇的な影響を与えているということで、まあ、人新世アントロポセンの話が出てくると思うんですけど、この場所では、まあ、本当に今アーティストが、まあ、ある意味アーティスティックジャーナリズムじゃないですけど、はい、この雪に、そして水に特に着目して、どういうふうにその地球を知覚しているのか、今ヨーロッパで、氷河が失われている状況を体感できるようなもう巨大な作品が来たりとか、とレーザースキャンで、今消えそうな森をスキャニングした作品であるとか、まあ、そういった新しいメディアを活用しながらも、これから、今まさに私たちが直面している危機を見る、そういった展示が体験できます。で札幌がこれからどうなっていくのかというシミュレーションも体験できるようになっていて、でその後実は来るのがですね、最後なんですけど、はい、未来ラボという空間がありまして、はい、旅の終わりがですね、実はですね観客席なんですよ。
おー出た、はい、その真っ赤な。
だからそれまではね、はい、まあこれ聞いちゃって言って全然僕はいいと思ってるから喋ってるんですけど、はい、あの今インデックスを説明しちゃってますけど、はい、行くと驚くのが観客席がエンディングにはなります、はいはい、でこの場所は昔演劇を楽しむ、まあ、いわゆる鑑賞者であふれてた観客席ですよね、はい、で通常はその観客席は舞台を見つめる、まあ、まさに芸術のフォーマットとしてそういうところだったんですけども、はい、未来劇場ではその未来の皆さんがね、演者としている風景を作りたいっていうところがあって、そこのラボではこれからの未来を描く、コーディングする、そして描くためのさまざまな未来のツールを体験できるようになって、なのでそういう意味でいろいろなこの劇場をね出た後の行動っていうものが2124の先ほど松島さんが言ってたように世界に影響を与えるはずだと僕は信じているので、まさに観客からその参加者へ、そして参加者からアクターへ変わるっていうのが、まあこの会場で体験できることです。
でも本当にそのマインドセットだけじゃなくて、実際にもう本当ラボのようなところでもうそれに手をハンズオンするところまでがちゃんとその未来劇場の中に仕組まれてるってことなんですね。
そうですね、今準備中ですけどねあの今あたかもあるかのように喋りましたけど、ええええ、今はない
最後まで追い込んで
やるんですよねとかね、みんなでね
楽しみです、はい、なるほど、
ね、でもそれだけじゃなくて、はい、今100年の話をしましたけども、2024ということでスカーツですね、はい、 まあ、皆さんもし札幌国際芸術祭にいらっしゃるのであれば、まずここを目指してください、
はい、
ここは、このサイアフ札幌国際芸術祭全体のビジターセンターということで、ここに行くと絶対今どこで何が行われているのか、
うんうん、
2024、2024年の今が体験できる、そういった案内解説体験促進交流などビジターセンターっていうのがよくありますよね、はい、あの環境の国立公園とかで、それをメタファーにして、
はいはいはいはい、あ、なるほどなるほど、
実は
あ、いいですね、国立公園、
はい、ビジターセンターをここに作るということになっています、はい、
ワイヤードもここに入っていますし、
はい、まさにビジターセンターにその新しい編集機能、情報発信の媒体としての、ワイヤードさんもいらっしゃいますし、まあ、いろんな人たちがコラボレーションできるスペースとして、ここには図書館もあるし、
うん、
いろいろなパフォーマンスができる会場もあって、期間中、はい、ビジターセンターとしての役割が果たされると思ってます。
ワイヤードも今回イニシアチブパートナーとして、まあ、ここにエディターズラウンジというものを作らせていただいて、まあ、ここからさらに今回の、まあ、サイアフの、まあ、動き、特にやっぱりその未来っていうものをこうどうやって作っていくのか、あるいはその芸術、そのアートっていう芸術祭っていうものがどうやってこれがツールとなってその未来を作っていく、その可能性を広げていくことに関わっていくのかっていうのを、ちょっとさらにね、今回参加されるそのアーティストの方々とか、まあアーティストだけでなくて結構ね、さまざまなアクターの方が関わられていて、まあ、あの小川さん今日説明するともう3時間ぐらいになっちゃうと思うんで、あのそのワイヤードエディターズラウンジでもまたあの小川さんにももちろんお越しいただくし、今回のこうサイアフであのやれているさまざまなゲストの方をお呼びして現地でもね伝えていきたいというふうに思っていて、そういうこうサイアフアザーツールというのを来年ですね、まだ ね、
そうですね、
はい、お送りしたいというふうに思っています、
はい、で最後に今200年の旅の話をしましたけど、
はい、
このワイヤードアザートゥールが果たすポイントのもう一個大きなポイントとして、そしてサイアフの軸としては未来の実験区、
うん、
まあ、これがあの本当ドゥする空間なんですけども、札幌のまあ皆さんのご存知の雪まつり会場が2丁目街区になりますけども、うん、そこが未来の雪の街というテーマで、まあ、皆さんが驚くような風景が広がる予定です。
で、
はい、でそして燃えれ沼公園は今市民が、未来の冬の運動会を準備しています。
これも面白そうなんですよね。
そうなんですよ、この燃えれ沼公園、あの、はい、とても面白いあの文脈で、ここの場所はですね、実は産廃処理のゴミが埋まってるエリアなんですね。
あ、そっかそっか、
まさにさっき言ってた、はい、そのアントロポセン的に言うと、うん、まあ、人が新しく本当地層を作っちゃったような場所で、はい、この公園自身はイサム・ノグチさんが設計された公園で、はい、とってもユニークなんですけど、
はい、
そういう特殊な場所で今話したように、じゃあ未来の雪の運動会、うん、どんな新しいテクノロジーとスポーツが合体して新しい運動会作れるのかっていうのを市民が作っています。これは開催期間中の最後ですね、運動会として展開されますし、期間中外ですね、期間中にはどういう、道具があって、で実は運動会って北海道がオリジナルなんだし、
そうなんですか、
あの運動会って概念自身が、
僕
も知らなかったんですけどね、
はい、
でまあ、ここでもう一回その日本独特のカルチャーである運動会ってものをもう一回そのアントロポセン的になコンテクストでもう一回見つめ直してみようってことでもありますし、ここの展示としてはロボットアームを使ってその雪を削っていくような作品、雪の貯蔵庫があるんですけども、はい、冬の雪を貯めて夏にはそれがクーラーとして機能するような仕組みのところで、そういったロボティックスと雪というものを融合する作品や、あとは脇田さんが、
はいはい、
まさにその地球の大きな循環をシミュレーションする作品もここに展開される予定です。
あ、そうなんですね、はい、楽しみですね。
なのでここもとっても面白くて、で最後札幌芸術の、森美術館では、
はい、
実はその札幌って、ユネスコの創造都市ネットワークの、メディアーズシティとしても認定されているんですね、はい、
うんうん、
でもう一回じゃあ札幌から生まれたとてもユニークなそのメディアアートの文脈を見つめてみよう、うんうん、そしてもう一回メディアアーツって何なんだろうというものを振り返って って未来に向けたワークショップをやっていく、そんな展覧会があります。
本秀さん本流というか、
まあ、そうなんですけど、はい、今回はですね、札幌芸術の森の美術館のキュレーターが、自ら編集してもらって、で、ね、で明和電機さんが、うん、まあ、いわゆるメディアアーツとして、まあ、シンボリックに今回大規模な展示をやっていただきますし、そこのポロ文脈でいうと初音ミクであったりとか MIT メディアラボの石井博さん、はいはい、彼は実は札幌出身なんですね。
あ、そうなんですね、
はい、僕はとっても覚えている彼のお話があって、タンジブルビッツが生まれた時にミュージックボトルって、はい、瓶の蓋を開けると音が聞こえてくるって初期の代表作なんですけど、はいはい、あれは実は札幌で着想したというのを、
そうなんですか、
はい、聞いて、
それこそアルスエレクトロニカに展示されてますよね。
そうですね、もうまさに未来をタンジブルにしてきた 方ですけど、そのオリジンが実は札幌にある。そして今回音楽を作っていただいたラウス・バブさん、今回のラスト・スノーにこうする形で、はい、ダンサー・イン・ザ・スノーという新曲テーマソングになっています、そういったものも含めてもう一回札幌メディアアーツシティを考え直す、新しい実験をしていく、そんな会場がここになります。なので3つ実験区が展開される予定で、それに加えて連携パートナー、そして公募、うん、まあ、これももう喋るともう切りなくないんですけど、まあ、まさに今言ったような未来の実験区が札幌市内中に展開される予定です。
すごいですね。もう改めてもう1月から会場に行ってさらに現場を見るのは今から楽しみで、現地の様子あるいはそのアーティストっていうものを呼びながら、さらに今回のラストスノーっていうテーマの中に込められた本当にその未来に対するその視座っていうものをこのワイヤードのポッドキャストからも伝えていきたいと思います。今日第1回ということで、もう本当に丸々1時間ちょっとヒデさん占有してちょっとおしゃべりいただいたので、すごく貴重な機会になったなというふうに思っているんですけど、これ会期中もね、皆さんぜひそれこそ会場を回るついでにこうポッドキャストの耳からこう聞いていただけると、すごく立体的に今回のその芸術祭っていうのをさらに楽しめる会になるんじゃないかなというふうに思っています。本日収録本当にありがとうございました。 いかがでしたか。
ありがとうございました。こうやってね、松島さんとお話できて、最初に本当にコンタクトした人でもありますし、ラストスノーっていうものを最初に口から他者に言った、でその本人でもあるので、まあ、今日このような機会をいただいて本当に光栄に思いますし、まあ、まさに松島さんと一緒にね、僕らにとっても始まりの雪になるような、
そうですね、
何か新しい、うん、未来に向けて一緒に読者の皆さん、視聴者の皆さんと一緒にね、何か新しいきっかけを作れればいいなって考えてます。
ありがとうございます。改めて小川秀明さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。